イコロパレエヤンイタカンアワンオフムサクラチラアランキンカムイマウシリエカアヤイコシネ
イランカラプテ。おはようございます。2008年7月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第86回目の放送です。あ、失礼しました、87回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野志郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテとは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の二部谷の様子ですけれども、この臨時放送局になっております二部谷子ども図書館の前ではジャガイモの花が咲いております。天気ですけれども、とてもいい天気で心地よい風が吹いております。アイヌ語では7月をモニオラと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りいたします。1つ目は故茅野さん CD 集復刻へ、10年ぶり学校に寄贈も。7月8日付北海道新聞より、アイヌ民族初の国会議員でアイヌ文化伝承に力を注いだ故茅野茂さんが、日高館内ビラ取り町などのアイヌ民族の古老たちのウエペケレ、日本語で昔話やカムイユから神謡などを CD に記録した茅野茂のアイヌ神話修正が23日10年ぶりに復刻発売される。神話修正は1998年ビクターエンターテイメントが企画制作した。1950年から60年代に茅野さんが古老たちから聞き取ったアイヌ語の昔話や神謡約700時間分のテープを11時間分に圧縮して CD11 枚にまとめた。 CD には日本語訳とローマ字読みを記載した100から200ページの解説本がセットになっている。文化庁芸術作品賞を受賞し、発売当時は約700セットを売った。その後絶版となったが、ビクターの関連団体の日本伝統文化振興財団が、廃れつつあるアイヌ語とアイヌ文化を後世に伝えていきたいと復刻を決めた。当面約300セットを制作、約100セットを北海道内の小中高校に寄贈し、200セットを販売する。茅野さんの妻玲子さんは、アイヌ民族の交渉文化を後世に残してほしいという夫の願いに応えてくれたと感謝している。セットのみの販売で定価15万円、書店では販売せず直接注文で受け付ける。申し込み問い合わせは同財団 03-5414-5591 へ。2つ目の記事です。伝統のナイフ交換、インディアン留学生と茅野さん、7月3日付北海道新聞より。ビラトリ町中央公民館などで開かれている先住民族サミットアイヌモシリ2008に参加したアメリカインディアンの留学生と実行委員統括代表の茅野志郎さん、ビラトリ町二豚に在住が2日互いの民族の伝統的なナイフを交換した。茅野さんにナイフを送ったのは上智大に留学中のマカ・アカン・ナジンさん、米サウスダコタ州のインディアンホリュークで生活しているナジンさんの母親は立教大の阿部教授の友人、4年前に同教授に日本に狩猟先住民族がいると聞いている、同じ狩猟先住民族の絆を深めるために渡したいとナイフを託したという。今年1月からナジンさんが上智大に留学し、阿部教授とともに先住民族サミットに参加したことで交換が実現した。ナジンさんはアイヌ民族伝統のマキリにとても美しいと感激、茅野さんは歯が石でできていてびっくりしたと話していた。 3つ目の記事です。国連宣言実行を求める先住民族サミット閉幕、これは、2008年7月3日あ、違います、申し訳ありません、7月5日付読売新聞より、世界11カ国から22の先住民族が集い、北海道平取町と札幌市で開かれていた先住民族サミットアイヌモシリ2008は4日、昨年9月に採択された先住民族の権利に関する国連宣言の実行などを G8 首脳に求める先住民族からの提言を採択し閉幕した。提言では、自然と調和した先住民族の価値観は持続可能な世界につながる最も効果的な道筋だとし、政府開発援助などによる開発は先住民族の広範な権利を保障する国連宣言に基づいて行うことなど21項目の実行を求めた。また日本政府への提言として、過去のアイヌ政策を反省し明確な言葉で謝罪することや、政府が設置したアイヌ政策の在り方に関する有識者懇談会のメンバーの少なくとも半数以上にアイヌ民族を選ぶことを求めた。4つ目の記事です。先住民とメディアがテーマのセミナール、茅野局長が参加。北海道洞爺湖サミットに際して6月30日から7月10日までの間、札幌市内に市民メディアセンターが開設されました。近年の G8 サミットでは NGO が市民の声を反映させるよう影響力を持ち始めていますが、そうした動きをより広く伝えようと世界各国から市民記者が集まり、映像やラジオで発信しました。市民メディアセンターは市民記者の取材拠点として札幌市内に3カ所開設されましたが、そのうち豊平区の旧札幌市天神、豊平区の旧札幌市天神山国際ハウスに設けられた市民メディアセンター天神山では、世界コミュニティラジオ放送連盟アマルクに所属するコミュニティラジオの記者がアジア、ヨーロッパ、アフリカなど11カ国から集まり、ラジオフォーラムを開催しました。期間中、英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語など多くの言語の番組が作られ、インターネットを通じて世界各国のコミュニティラジオ局に配信されました。さらに6日日曜日には、先住民族とメディアと題したセミナーが開かれ、ペルーの先住民族のミルザさんと FM ピパウシ茅野史郎編成局長の報告をもとに活発な議論が交わされました。史郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、一つ目のニュースでですね、当放送局の代表でありました私の父茅野茂が、出しました茅野茂のアイヌ神話集成、これが300部出されて100冊を小中高の学校に配布すると、これはアイヌ文化の普及に役立つのではないかと大いに期待をしております。
はい、たくさんの人たちに聞いてほしいと思います。以上で地域のニュースを終わります。はい、ワイワイガヤガヤのコーナーでーす。先月から引き続きまして、私、川上雅史が司会進行を担当させていただきます。今、二部谷では、とても日差しが強く、この、ブースというかスタジオ内もとても温度が高くなってきて、ちょっとジメジメしてきていますね。いやー、こういう暑い時、どうやって涼もうかな、どうやって納涼しようかな、そういうふうに思いますけれども、皆さんのそれぞれの、どういうふうに夏を涼むかというような工夫をちょっと聞いていきたいなと思います。では皆さんよろしいでしょうか。
はい。
はい。
はい。では、一人ずつ紹介して、自己紹介していってもらいたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい。
では、大野さんから。
はい、大野哲人です。おはようございます。
おはようございます。
関本子です。おはようございます。今日はブルーの T シャツを着ております。
あ、いいですね。
はい、茅野史郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も帯広から来ました、笹村律子です。よろしくお願いします。
あら、遠路はるばる、ありがとうございます。
はい。
はい、では、我こそはというような感じで、私はこういうふうに夏を涼むよというような方いますか？どうですか？挙手していいですよ。あ、なんか、
水槽に合ってるわね。
水槽があるようですね。あ、温さん。温さんが。
あ、温さんがあるって。
いや、どこにっていうわけじゃないですか。この放送を聞きの方、全国、はい、全世界の方いらっしゃると思うんですけど、北海道ってクーラーとかあまり普及してないんですね。
あ、
涼しいところですから、多分、本州、四国、九州などと比べたらかなり楽なんじゃないかと思います。
そうですね、言われてみれば。
だから私、4年前までは東京に住んでましたが、東京時代は扇風機使ってました。はい、で、4年前引っ越すときに、この扇風機どうするかな、や、運ぶだけでもお金かかるから、どうするかなと思ったんですが、はい、一応持ってきました。
持ってきたんですか。
しかし、この4年間、一度も箱から出してません。
すげえ。
はい。
耐え切れる暑さ。
すごいですね。
私住んでるのは、はい、サマリってここから2時間ちょっとの海に近い町なんですが、海近いんで、やっぱ風があるんですね。だから確かに暑い時あるけど、窓開ければ結構涼しい風入ってくる。
じゃあ、うちわとかでも一夏乗り越えれちゃう。
もうそうですね。
エコライフ。
はい。
エコですね。
エコライフ。
私次。
あ、はい。では、シローさんどうぞ。
私ね、ニブタニフォーラム2005ってあったでしょ。2005、3年前。
はい。
あれ、8月の上旬だと、すごい暑かったんだよね、あれ。
めちゃめちゃ暑かった。
実は私の家にはクーラーがある。
自慢だ、自慢。
それで、
アンチエコ。
ニブタニフォーラム、90じゃない、2005だ。2005の時はね、家帰って、もうクーラーガンガンかけてた、2時間ぐらいね。突然なんか来たお客さんがもう暑い生活感に来て話聞かせてくれっていうね、なんか怒り心頭なってこと
わがままです。
暑いと怒りが湧いてくる茅野史郎ということですね。
涼しいとこに置いておこう。
そうですね。
そんなの思い出しちゃったね。
どうですか、他はどうですか、笹村さんとか。
私はないですね。夏はよく下痢にはなるんですけどね。
お腹冷えるの？
お腹冷えるの。いっぱいなんかこうジュースとかいつも飲んでるんですよ。夏になると薬だけは持ち歩いてますよ。
涼しすぎるのね。
過ぎちゃうんだ。
ちょっと美しい女性が語るにはちょっとね、なんな言葉だけれども。
もっと綺麗な言葉です、
ね。でもしっかり腹巻きなどして休むといいかもね。
そうだね。
どうですか、関さんなんかありますか？
私はね、やっぱり素材で、
素材、
うん、着るものね、衣類の素材で、こう風通しのいいものを着るように心がける。
化学繊維をなるべく避けるとかね。
そうそうそう。それで、やっぱり汗かくから、1日に暑い日は2、3回着替えるけど、住んでいる林の中は、
はい、
アスファルト道路まで、何メーターあるかな、5メーターか10メーターぐらいあるんだけど、その私の家のあるエリアそのものが涼しいのね。クールなんだわ。だから夏涼みたい方は北海道へやってきて、ニブタニで過ごしたらどうかなっていうのが私の提案です。そうです
ね、なるほど。
関さんのお宅の林の中で涼むと。
ヘビも出るけどね。
蚊もいますか。蚊
たくさんいます。ペットですから。
まさしくんはどうしてるんですか。
僕はですね、夏はリスコさんと逆にあったかいものを食べて、暑い辛いものとか食べて、もう大好きです
ね。いや、ダメだ。
でも汗をバーッと流して、それで熱を放出するというか。
でも辛いにかなってるよね。
そうなんだよね。
辛いの食べると、
はい、
体温下がるんですよね。
あ、そうなんだ。
前テレビで見たけど。どうして暑い国の人たちは辛いものを食べるの。
インド人はカレー食べるのと一緒。
東南アジアとか。
あ、
その唐辛子食べると、その体温下げるなんか成分があって。それで、結果的には温度下がるんです。
あ、なるほどね。
体温
ね。それで、辛いのを。なるほど、ね。
アイスキャンディーとか食べてちゃいけないと。
あんまり。食べ過ぎ、飲み過ぎはいけないんだよね。
よく言ったよね、暑い時はさ、暑いお茶飲みなさい。
そう。
そうすればなんかね、本当に体温が下がるという。
汗が引く。
いろんな話も、
聞いてました
。だから東京、 東京なんかだとデパートとかの電車の中すごいガンガンクーラー効いてる。
あ、そう聞いてる
から、ね、中と外の格差がすごいからもう具合悪くなりますね。
降りた後ね、
体に悪いよね。
すっごい体悪いですあれ。汗かいて冷えたら本当になんかブルブルしてくる。具合悪くなるんですよね。あれ体に悪いですよ。
東京とかその九州とかあまり暑い時はそっちに近づかないように生きていこうかな。
君子危うきに近寄らず。
なんかちょっと違う。
違うぞ、
ちょっと。
ちょっと
違うけど、
まあ、僕はもう夏は避けますね。今週の方はちょっと辛いので。
あと、はい、水です。水の中ね、川とか小川とか足だけでも入ったら楽しい。
子供の頃はよくやりましたけどね、
今
や
らない。今そういうわけにいかない。
いや、無理ですね。
泥側だからね。
ただ上流の方行けばね、できるとこあるかもしれない。
まだ綺麗なとこは。
おさちなやったりとかさ、猿川本流の方である。もう二谷ダムとかダムだよね。
ああ、だからちょっと。
本当にいいね、遊び場、子供でも安全に行ける川があったのにね。
そうそう、昔はね。
残念。
だからここのスタジオのある前の方に桶根牛っていう沢あるんですよ、うん、だからそこだってちょっとしたね、足ぐらいつけれるような水量ありますよ、うんうん、
そう子供の頃はなんか私は道南だったけど大野川であの男の子はねパンツも履かずに泳いだっていうぐらいね、うん、
私の子供の頃は十勝川でパンツ一丁で泳いでました
。やっぱりね、うん、
パンツ流されそう
な。そういう環境だった
んですね。そうそう、子供の頃はね、今そんなことしてんだろう。捕まっちゃうけど。
危ない。はい。ということで、皆さんそれぞれ納涼の仕方があるということで、とても参考になりました。それでは今月のワイワイガヤガワは、すいません。今月のワイワイガヤガヤ、これで終了したいと思います。ありがとうございました。ワイワイガワガワ。
続きまして次は、先住民族サミットに関する座談会に入ります。今日はですね7月1日から4日の日程で開催されました先住民族サミットアイヌモシリ2008について、実行委員の中の統括代表でありました当放送局の茅野史郎さんに、まず主催者側からの意見を聞きながら全員で参加した感想などを話したいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず白さん、この日程とか会場とかの大旨のところを説明していただけますか。
はい、まず7月1日から4日まで、先住民族サミットアイヌモシリ2008という名前で、世界各国から先住民族を招いてですね会議を行いました。で1日は中央公民館でまず集まりまして、ビクトリア・タウリ・コープスさん、国連の先住民族問題に関する常設フォーラムの議長さん、この方の講演いただいたんですよね。でその後アイヌ側からの発表ということで私と宇梶志生さんのお話、そして夕食交流会ありまして、その時に木端幸子さんからカムイユカラを披露していただきました。そして7月2日はですね、ウコチャラン家、討論ということで3カ所に分かれて分科会をやりました。猿川歴史館では環境に関する話し合い、中央公民館の大会議室では権利回復に関する話し合い、 そして私が館長を務めております茅野シュール二豚にアイヌ資料館のホールでは教育言語に関する話し合いということをやりました。そして午後にその発表のまとめを中央公民館の大ホールでやって、夕食会と交流会を兼ねたものを中央公民館の大ホールと、まあ、1日2日同じ会場で交流会を行いました。それで3日目なんですけれども、午前中はですね、フィードワークと称して二ブタニダムとビラトリダム、建設予定地の見学のチームと文化歴史を探るということで、猿川歴史館、ビラトリ町立二ブタニアイヌ文化博物館、そして茅野茂二ブタニアイヌ資料館を見学いたしました。でその後札幌へ移動して、札幌のですね、ピリカコタンといいまして、札幌市アイヌ文化交流センターを会場に、そこで建てられている施設の中でカムイノミを行いまして、その後交流センターの中でですね、みんなで海外の先住民のスピーチを聞いて、夜は交流会というような流れですね。で、まあ、最後ですけど4日の日は午後からですが、会場は札幌コンベンションセンターで行いまして、ビクトリア・タウリ・コープスさん、先ほども紹介いたしましたが、国際先住民族問題に関する常設フォーラムの議長さん、この方の講演をいただいて、あと海外の先住民族とアイヌ民族からのそれぞれの主張ということを行いました。でその後、実はこの先住民族から G8 各国首脳への提言ということをまとめまして、それを秋部秀夫共同代表から発表があったとした後、最後ですね、6時半から先住民族ミュージックフェスティバル in アイヌモシリ2008というのがありまして、はいはい、これにはあのアイヌレベルズとかですね、結城さんたちのアイヌアートプロジェクト、はい、それと沖さんのトンコリ、その他沖縄からも参加してくださいました、ことぶきさんでしたっけね、そういうような結構盛りだくさんで、ちょっと長い説明がありましたけど、はいはい、この4日間、はい、そういうような行事を行いました、はい。
まずどうしてね、先住民族サミットを開こうというふうにこう考えられたんですか。
実は昨年の9月にですね、はい、市民、サミットという、まあ、オールタナティブサミット、もう一つのサミットという形で、会議があったんですよね、でそれがありまして、その時に、北大の小野優吾先生、はい、であと今回の実行委員会の事務局長をやっていた結城浩二さん、その2人が参加して、どうも先住民族サミットをやったらいいなというアイデアを持ちましてね、でそれがきっかけとなって、昨年の12月6日設立総会を開いて動き出して、今回の7月1日から4日までの実施ということになったんです、ね、
なるほど、開催に向けてやっぱりどんな苦労がありましたか。
やっぱりお金を集めることですね。
なるほど。
実は公的資金をいくつか予定してたんですけども、はい、実際はですね、札幌市民プラザだったかな、はい、そちらから15万円いただいたんですよ、うん、でそれ以外はね、アイヌ文化振興財団の助成申請も落っこちまして、はい、あと環境財団に対する助成申請も落っこして、もう一時窮地に陥ったんですよ、
それはいつ頃ですか。
あれは新さんの3月の末ですか、4月上旬ですね。
開催危うしみたいな状況だったんですね。
でそれがですね、いい方向に動きまして、はい、小野陽子さんって言いますよね、
はいはい、ジョン・レノンの奥さんね、
あの方がなんと1万ドル寄付してくれた。1万ドルですよ、1万ドル、だから
日本円で、
日本円、いよいよ、
だから日本円でいくらですか。
100万ぐらい、
100万、
うん、ただ
30万ぐらいじゃない、今のレート
だところが円高だったからね、100円切ってたんですよ、98万ぐらいだった。それが130円ぐらいだったね、130万円なんだけど、ね、まあ、それとあと某企業から100万円いただいたんですよ、はい、まあ私がちょっと頼みに行ってまして、その他団体30万円とか10万円、うん、10万円、うん、10万円とか、うん、あとは個人会員ですね、うん、1人1件1000円という協賛金あるんですけどね、はい、関さんも
振り込み用紙ね、は
い、そうそう、関さんも振り込んでくれましてね、
私は振り込まなかった、
振り込まなかった、 T シャツ買った 本当に大勢の方がね振り込んでくれましてね、はい、あと T シャツを売ったり
グッズの販売ですね、
エコバッグというやつを売ったりですね、はい、資料集っていうのを、まあ、ここ私目の前に持ってますが、これが1500円で販売してるんですね、はいはい、でこういうやつの売り上げ合わせて、あの純利だけですよ、はい、純利だけ入れて600万円超えたんです
。おお、すごい、うん、
だからやっぱりね、うん、個人の会員の協賛金っていうのが多かった
ですね、大きいですね、やっぱりあの 草の根で集まったお金は、一口が1000円でも数多く集まれば大きな力になるということですね。あの話は進みますが、うん、サミットで、一番っていうか、まあ、メインで訴えたかけたことはどんなことでしたか。
やっぱり日本の場合はですね、その我々の先住民族サミットが開かれる直前6月6日ですね、
はい、
に、アイヌ民族を初めて先住民族というふうに認めたわけです、まあ、しかし先住民族と認めても、実際我々、日本における先住民族であるアイヌがどういうことを保障されるのかというのがまず分かんないですよね、はいはい、ですからそういうことをまず明らかにしてほしいということと、あと海外の先住民の中ではですね、その思想的な弾圧とか、はい、表現の自由が制限されてたり、うん、そういう国の方もいらっしゃるんで、うん、そういう例えばニカラグアとかグアテマラ、うん、はい、そういう南米から来ている先住民もいましてね、そういう人たちの意見を、我々の宣言として G8 各国首脳に提出することによって、世界レベルでその何て言うんですか、自分たちの権利をちゃんと、うん、回復できる、
はいはい、
また獲得できる、はい、そういうことを訴えたというのが大きな理由ですね、うん、理由というか目的でしたね、
はい、私としてはその結果的にその22項目というふうにね、はい、あのメディアで発表になった要望が、あの本当にこう G8 にきちんと伝わったんだろうかっていう、あの、まあ、あまりにも項目が多すぎやしないかなというふうな、あの感想を持ったんですけれども、その辺はどうですか。
まあ、そうですね、一番私がね、あの届いたかどうかっていうのは本当に書類が受け取って見てくれたかっていう、そういう事実的な問題もありますけど、内容の中にね、はい、バイオ燃料ってあるでしょ、
はい、
例えばトウモロコシを使ってそれでエタノール作る、はい、そういうことをすることによって実はアフリカでは本当に食料危機、
はい、
まあ、食料値段が上がって十分食べない、うん、ということは実はこの先住民族サミットでも出てまして、はい、そういう、バイオ燃料を作るがために、そういう食料を作るのは使うのは誤ってると、他のものを使うべきだということを我々も主張してましたが、そういうことは本当にひしひしと、ね、はい、感じましたね。
あ、そうですか、
ね、じゃあそれも一つに入ってます、
はいはい、あの時間はあっという間に過ぎまして、座談会の前半、ここで一区切りいたします、では曲をちょっとお聴きいただきまして、座談会の続きを後半行います。続きまして座談会は、メンバーの川上正志君、大野哲人さん、笹村律子さんと私で、参加者としてどんな感想を持ったかとか、参加できなくてどうだったとかいう話に移りたいと思います、移りますが、会場へビラトリの会場へ出席なさったのは大野さんとまさしくんですか。
はい、出ました。
はい、じゃあまさしくんからどんな感じでしたか。
はい、僕は全体の会場の雰囲気を取るというような形で、3つの会場を全て回っていました。それで、環境ですとか権利回復の方を全部顔を出して、言語の方に最後の方にずっといたんですけども、はい、言語のところではやはり先住民族の方がその歌などでもう、 合間合間に挟んで、それで言語のこうあるべきだというような話をどんどん進めていったので、まあ、一番言語教育のところで興味がありましたので、いて、ああ、やっぱりこういうふうに考えてるんだなというふうに感じて、僕もまあちょっとそういうところはあったんですけども、もっと深く考えなければいけないなというふうに思わされたっていうのが、今回のそのうこちゃらん系の会場で思ったことですね。
なんか結局あそこでその提言がね、その分科会でまとまらなかったっていう報道を私は聞きましたけれども、それは議論が白熱した結果だったんでしょうか。
そうですね、白熱もしてましたし、やっぱり途中ちょっと違うところに行っても戻そうというような話にもなって、そういうところもあったんですけど、やっぱりもうどれもどれも大事だっていうけど、やっぱりあれはちょっとテーマを一つに絞って、それでもっと時間かけてやったらもう少しいい線いったのじゃないかなというふうに、第三者的な観点でそう思います。
広く捉えすぎたがためにまとまりがなかなかこう着地点にいかなかったというような感想ですね。
なんか途中までいい線いってるんだけど、やっぱり違う問題も出てきてて、そっちの方も話すっていうような形が見えたので、
なるほど。でそのまさし君はアイヌ語を今得得してゆからを語ったりしている20代の若者として、自分の言語に関してね、どんなふうにこう取り組もうみたいな気持ちになりました。
そうですね、そこで見てやはり若い年代の人がそのやっぱりちょっと反発するというか、ちょっとなんか嫌だなっていうような気持ちが率先してしまって、その自分から取り組もうっていうような感じになれないような風潮があると思うんですね。ですから本当になんて言うんだろう、おしゃれとかそういう感覚に近いので、ちょっと勉強してみようかなっていうような、ちょっと遊び心とかも取り入れて、その若者にも結構注目されるようなその遊び心をちょっと加えれば、もうあ面白いっていう風になるのかなというふうに、やっぱり文法とかっていきなり入っちゃったら、
そうだよね、
やっぱバックしちゃうんですよね。
頭痛くなるしね、
うわーなんだこれっていう風になっちゃって、
でそのこうなんていうか用意っていうかね、そういう環境を整えるのは、まあ大人の側にもっとこう求められるところでもありますね。
そうだと思いますけど、
まあ自らもね、若者自身もどんな風にしたら楽しく言葉を学べるかという風なヒントをその分科会から得たかな。
そう、まあ得れそうだったけども、まだ僕も勉強中の身なので、まだまだ難しい問題なのじゃないかなという風に見てました。
帯広から駆けつけてくれた笹村律子さんは、帯広で仕事をしていたので、直接このサミットには参加できなかったんですけれども、報道やその仲間のこう口伝えから、このことの意義とかね、あるいはこれに行きたかったのに残念だったとか、その辺を話してください。
私自身本当は参加したかったんですけどね、すごく、この二豚に来て、いろんな仲間たちとも交流してみたかったし、実際生での話や声も聞いてみたかったんですけどね、ニュースを見てあまりよくわからなかったな。
なるほど、全体が
全体が、
そうですね、でもそのニュースの中でこう印象に残ったこととか、
帯広出身の酒井さんが出てたことがね、よく帯広では話題になってましたよ。
なるほど、その彼女の語っていることとか、まあその歌を通じての活動は別として、彼女自身がそのどうやって誇りを獲得していったかっていうような、そういう話っていうのは話題になりましたか。
なりませんでしたね。
ならなかった。
テレビに出てたよぐらいで。
そう。まあでもそういう形で活躍している女性がいるっていうことは、仲間としてはどうですか。
なんかよく職場の人とかと比べられましたけどね。酒井さんもすごい綺麗だよ。
笹村さんも綺麗だよ。
ありがとうございます。はい、社交辞令。
いや、そんなことないよね。
はい、サミットの話題。
小野さんは、通訳も兼ねて、ボランティアがスタッフみたいな感じで参加してたように私は見受けたんですけれど、参加した感想どうぞ。
いや、あれはたまたまなんです。
あ、そうですか。
いや、私は実行委員会とかスタッフではないんですが、まあ一参加者として来たんですが、ただ来たらちょっとまあ友人たちいろいろいろいろ準備してるんですね。はい。それで結局まあ結果的に手伝うことになって、あまり講演を聞いたりとかですね。はい。討議に参加したりとかは実はあまりできてません。 ただいろんな人が来て、何年数年ぶりに会ったマオリとか、
はい、
ネイティブアメリカの方に会ったりとか、そういう懐かしい出会いもありましたし、新しい出会いもあったし、私はまあ、仕事の都合もあるので、初日と、4日のだけ参加したんですけど、はい、ちょっとバタバタしててあまりじっくり話を聞けなかったのは申し訳ないんですが、まあ交流会もありまして、盛りだくさんだったなと思います。
はい、連日の交流会、1日2日はビラトリで、3日と4日は、まあ4日は交流会っていうか、そのミュージックフェスティバルだったので、4日は全体の交流会だったんですが、3日も黄金湯でね、先ほどシロさんが説明してくれた会場で交流会がありまして、全体を通して私としては非常に、なんていうか、こうエネルギッシュな、その世界の先住民族が集まって顔を合わせた、通訳を通じて言葉を交わした、そのこと自体がものすごくね、こう意義深かったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと物足りなかったのはやっぱり G8 に関しても言われていることなんですけれども、やはりもっとこう地元のね、小中高生とかね、そういう人たちをこう巻き込んで交流するチャンスが、まああまりなかったかなみたいな、まあ自由参加で無料だったからどなたでもどうぞではあったものの、やはりそこに興味関心を抱いて会場に足を運んでくれる、特にね、高校生ぐらいの若者がこうもっとこう関われたら、さらにいい集まりになったかなっていう感想を私は持ちました。これをね、機会にスタート地点としてどうですか、茅野史郎さん、どう生かしていくか、今後の課題について。
そうですね、実は私ね、
はい、
黒人の解放運動の時にね、
はい、
Black is beautiful って言葉あったでしょ、これをまあもじって、
はい、
アイナーナックね、ピリカーっていう言葉を私提唱したんですよ。
はい、
そしたら他の先住民がね、これを必ず使ってくれて、このアイヌの、運動の、まあ、なんて言うんだろう、一つの言葉ね、
はい、
それになりそうな予感がしてます。
うん、
で、まあ、ですからアイヌをまとめて、いろいろな運動をするための一つのキャッチフレーズみたいなね。うん、だからアイヌアナックね、ピリカーって言って、もうみんなで最後盛り上がってね、うん、みんなで見てあげて、
うん、
We have a power! 私たちは力を持ってるみたいな、そういうような、ね、はい、パフォーマンスをやってたんで、
はい、
今後のその連帯に期待をしております。
そうですね、まあ、シリスボミにならないことを、
そうです、ね
ね、拡大を目指して、アイヌ民族の文化は美しいと、
うん
うん、本当にこう心も美しくアイヌネノアンアイネをアイヌを目指して
そうです、ね、
これからにつなげていけるといいと思います。
はい、
本日は皆さんでアイヌ先住民族サミットに関する話をお伝えしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
本当にですね、
アイヌイダクアイヌワンド。はい、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンです。今日はですね、記念すべき第50回ということになります。
は
っ、ですね、今日の、担当ですが、大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人です。
川上正史セコロクレヘアン、川上正史です。
笹村律子アリクレヘアン、笹村律子です。
はい、今日はですね、この3人でやろうと思います。で、今日は、新しく笹村さんを、
はい、
お迎えして一緒にやりたいと思います。
はい、お願いします。
で、今日はですね、第50回なので特別な何かすごいことをやろうかと考えたんですが、まずは基本に戻ると。
一に、はい、力。
そうですね。
はい。
ということで、これ赤ちゃんがですね、生まれてだんだん言葉を覚える。で、やっぱり最初に覚えるのはですね、家族の言葉、うん、お父さんお母さんパパママとか、やっぱそういう言葉を最初に覚えると思うんですね。一番身近にいる存在ですから。ということで、家族を何て言うか、これはもうアイヌ語を勉強する上で絶対覚えておくべき言葉ですから、まあ、それを今日は勉強したいなと思います。で、お父さんお母さんのことを、お父さんからじゃあ勉強、しましょう。これアイヌ語、まあ、北海道広いので地方によって違いますが、この、ビラトリニブタニあたりではミーチーと言います。
で、ただこれはあの各地で使えます。胆振の方でも使いますし、笹村さんのご出身の十勝の方でも未知という言葉を使います。ではそれぞれですね、3人いますので、未知という言葉を、練習しようと思います。全然発音は難しくないと思います。私から言います。未知。
未知。
未知。
はい。それでですね、お父さん呼びかけるとき何て言うかというときに、未知っていうこともあるみたいですが、普通はですね、私のお父さんという言い方になることが多いようです。組、くという言葉が最初につきますので、組知。なので、組知って呼びかけるわけですね。では、皆さんそれぞれお父さんに呼びかけるつもりで、言ってみてください。組知。
組知。
組知。
それで、呼びかけられたら何と答えるか。これはですね、こう、呼びかけられたとき、アイヌ語では、ほーと言います。ほー。はいっていうことですね。ん？なんだというような感じで、ほーと。なので、仮に、まさしくんは私のお父さんだとしたらですね、
はい。
お父さんって呼びかけますので、はい、答えてください。お父さんらしく。
はい。
くみちぃ。
おぉ。
お父さんの威厳が出てましたね。未知という言葉をぜひ覚えてください。これ、まあ、地方によって場合によってまたいろんな言い方ありますが、とりあえずこの基本、未知ですね。という言葉を覚えてください。次です。お母さんです。ハポと言います。ハポ。で、これも北海道各地で、使われる言葉です。私の住んでいるサマリ町でもハポという言葉を使います。十勝でも使います。ただ、例えば千歳。などに行くと、このハポという言葉が、お父さんという意味になるんですね。全然逆なんですね。まあそういう部分もありますので、すが、まあ、北海道の、大部分、かなり多くの地方では、このハポという言葉を使います。で、ハポについては普通はハポという言い方をするようです。クコロハポ、私のお母さん、もしくはクハポという言い方もするんですが、ハポ、お母さんという言葉をよく使います。ではですね、とりあえずハポという言葉を練習してみます。私から言ってみます。ハポ。
ハポ。
ハポ。
はい。ではですね、笹村さんが私のお母さんということにしますので、はい、ハポと私呼びかけますので、ほーと、答えてください。ハポー。
ほー。
はい。お母さんなんかお小遣い。ちょうだいとか、お菓子。
買ってようとか。
うん、じゃあ、まさしくんもせっかくですから、お母さんということで、呼びかけてみてください。
ですか？
はい。
クハポー。
ほう。
はい。
大きい子供だ。
はい。という、ハポ、ミチ、これはぜひ覚えてください。あといろいろありますが、あと有名、よく聞く言葉で、エカシ、フチという言葉があります。これはですね、エカシというのは、まあ、要するにおじいさん。フチというのは、おばあさんということです。よくですね、長老とか尊敬されるお年寄りを、エカシフチと言いますが、まあ、そういった場合に限らずですね、私のおじいさん、私のおばあさん、じじばばというような言い方をよく北海道ではしますが、祖父祖母を、エカシフチと言います。じゃあ、まず、エカシですね。から、発音してみます。エカシ。
エカシ。
エカシ。
はい。エカシです。で、次、フチですね、おばあさん。これも、北海道各地で使います。エカシ、フチは大体北海道、どの地方行っても同じ言葉ではないかと思います。で、フチを練習してみます。フチ。
フチ。
フチ。
はい。ではですね、これも呼びかけてみようと思いますので、今度はじゃあ私が、まさしくんのおじいさん、ということで、私にじゃあおじいちゃんと呼びかけてみてください。
エカシ。
お、もうちょっと重々しく言ったらよかったかもしれない。じゃあ笹村さん、じゃあエカシということで私を呼んでください。
エカシ。
お。はい。おじいちゃん。
なるほど。
はい。で、フチなんですが、この3人のうち女性1人しかいないので、おばあさんになって、
はい、
待ってですね。じゃあ、それぞれ呼んでみます。フチ。
ほう。
ふち
ほう。
はい、ちょっと、2回目はちょっと乗り気じゃないような、存在な、
そんなことない。
返答でしたが、おばちゃん。
おばちゃん、疲れて
る。まだそれぞれ、はい、まだエカシフチというには、まだ早いですが、うん、ぜひ、みんなに尊敬されるエカシフチに、なりたいと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを、終わりたいと思います。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
本日の、語りのコーナーに移ります。今日は帯広から見えた笹村律子さんが硫黄蠅落ちし恋歌をご披露くださいます。これは、1965年に NHK より出版されたアイヌ伝統音楽に収録されております二ブタ二鳥匂いの伝承者によるものですが、本日は、歌詞をつけずに、歌詞だけ、音をつけずに歌詞だけ笹村さんに朗読いただきます。ではよろしくお願いします。
はい、ころころい、
はい、妖怪落ちし笹村さんどうぞ。
はい、ころゆぽとのころゆぽ様パナントアンコロネイタコタンタネイタモシリタウアラパヒネシライムオイラレシライムカマレエネカラカラウアンラポキイネヘンパライキネヤッカイコロユポユポエアイヌキイコロエアンフミアンクアイヌキコロトイパカクサイウエンパカクセ。私の恋人よ、私の愛人よ、今頃はどの村にどこの国に行っているのか。私の愛情を忘れ、私の思いを踏みにじり、そういうつらい思いをさせて、いつの日にかまた会えることか。私のあなたよ、あなた、あなたも思っているだろうか。私が考えると本当にバカらしい、全くバカらしい。
はい、妖怪落ちし、今日は恋歌に節をつけずに朗読していただきました。笹村律子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと緊張もなさってるようで、ここでですね、前回、カムイユから笹村さんの録音によるものをお送りしたんですけれども、大きく間違いがございましたので訂正させていただきます。題名は、日本語の題名をは、ゆからを聞きたい熊でして、ムジナト熊ではありませんでした。で、解説もムジナト熊をお送りしましたので、今日はゆからを聞きたい熊について解説を、述べさせていただきます。山奥に住んでいた一匹の熊でした。ある日、人間の住む里へ行ってみたくなった私は、松ヤニ姫や鳥かぶと姫に誘われ、絡まれ、振り離そうと頑張っても気を失い眠ってしまいました。 気がつくと大熊の寝そべっている耳の間にちょこんと座っていて、その火の神が私に言うには、松ヤニ姫と鳥かぶと姫の二人をお迎えに行かせました。この村へ客としてくださって、客として来てくださってありがとう。アイヌの私たちはお客としてくださったあなたに、神の国へお土産として持って行ってもらうお酒を作り、稲を削りますので、ゆっくり滞在してください。宴ではたくさんのおいしいものをごちそうになり、何日か過ぎてやがて父母の待つ神の国へ戻る頃になり、大きな袋にたくさんの土産をもらった私に、最後の夜、村一番の湯からの上手な人に湯からを聞かせてもらってもらいました。しかし、最も面白い場面になり、人々の掛け声も盛り上がってきたときに、突然ピタッと語るのをやめてしまったのです。そして私の方に向いて、丁寧に礼拝しながら言うには、熊神様、この続きは、あなたがお客として再びアイヌの村、この村に来たときにお聞かせいたします。どうぞ続きを聞きにまたおいでください。というので、これほど面白い湯からは、神の国でも聞くことはできないので、続きを聞きに必ずアイヌの村へ遊びに来るぞ、と思いました。夜がしらじらと明け始めると、アイヌの絵かし長老が、神の国への道案内をしてくれる矢を東の空に向けていてくれたので、矢の後を追いかけ、迷うことなく神の国へ着くことができました。お土産の稲うや、しと、団子、干し魚などを父母は大変喜び、神の国でも大勢の神々を招いて大宴会になりました。その間も、あの美しい湯からの続きが気になって仕方なく、早くまたアイヌのところへお客として迎えられ、湯からの続きを聞きたいものだなぁと、一匹の熊が語りました。以上で、湯からを聞きたい熊の解説を終わります。どうもありがとうございます。
第87回目の最後のコーナーとなります。まず FM ピパウシへ寄せられております E メールをご紹介いたします。それでは大野さんお願いいたします。
はい、茨城県の谷内様から、以下のようなメールをいただいておりますので読ませていただきます。こんにちは。 FM ピパウシを楽しく聞かせていただいています。さて要望なのですが、 FM ピパウシの放送はインターネット、リアルプレイヤーで聞くことができますが、できれば、ポッドキャスティングにも対応していただけたら嬉しいです。リアル形式ですと、パソコンでしか聞けませんが、ポッドキャスティングにしていただけると、携帯プレイヤーでどこでも聞くことができるようになりますし、わざわざ自分でダウンロードしなくて済むので楽になるからです。STV アイヌ語ラジオ講座も今年から対応しました。ご検討お願いします。ということです。 ご意見ありがとうございます。ポッドキャスティング対応についてはですね、今局内で、実現可能かどうか討議しているところですので、できるだけご要望に応えたいと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、それではですね、今日ニュースの4番目でも出ておりましたけれども、市民メディアセンターっていうんでしょうかね、市民メディアセンターに関わっております加藤智美さんにですね、市民メディアセンター、どういう仕事をしたかっていうのを簡単に紹介いただけますか。
はい、市民メディアセンターはいろんな映像だとかラジオで、情報発信をしたいという世界中の市民記者が、来ました。それを札幌で受け入れるという実行委員会の一人としていろんな準備に関わってきました。私が主にいたところでは、アマルクという、ラジオ、世界コミュニティラジオ放送連盟、この FM ピパウシもそのメンバーだと思うんですけれども、はい、そこのネットワークの世界中の記者の方が来られて、本当に皆さん熱心に自分の国でのこと、自分の生活でのことと、その今の G8 での議論というようなことを照らし合わせながら、非常にこう熱心な取材をして、放送番組をその場で発信していたということがすごく印象的でした。
なるほど。はい、ありがとうございました。それではですね、帯広から今日も参加いただいております、笹村律子さんですけども、
はい、
今度毎月、
はい、
日照峠を越えて
きます、
出演いただけるということなんですけども、
はい、
ちょっと抱負を お願いします。
抱負、抱負はもう日照峠安全運転で来ることだけが抱負ですね。毎回命がけなので。
いや確かにそうですよね。
怖いんですよ峠、なかなか。
私もね、日照峠越えるとなんか本当命がけのような気しますよ。今の車ってスピード出るからね、80キロぐらい登ってってんだよね。だからもうトラックでもすごいですよ。
私はいつも煽られてますからね。
上りも下りも80キロ以上出してる。うわぁ、あれは怖いわ。冬だったらね、もう命がけだよね。
冬は迎えに来てください。志望さんが迎えに来てくれるらしいので。
いや、シムカップまでね、電車乗って来ていただければ、交代で迎えに行きますよ。
そうします。今日落ちてしまいましたので、はい、ごめんなさい。
はい、それではですね、FM ピパウシからのお知らせがございます。川上雅史さん、お願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらにFMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二部谷子ども図書館あって、FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
はい、ありがとうございました。ちょうどですね、今、外見てみますと、なんか風が吹いてまして、快晴とまではいかないですけども、まあ、晴れという、そういう感じのスタジオです。FM ピパウシ第87回目の放送もお別れとなります。次回は8月10日の午前11時から、正午までです。次回もお楽しみに。
やりたいけれー。